サバ川物語。
サバ川も、サバ川物語。
サバ川物語。
サバ川物語。
時刻は午後7時を過ぎました。午後7時からお届けしますのはサバ川物語です。と、クマがタイトルコールをしているということは、今日はタッキーお休みでございまして、先週に引き続きまったりのんびりの会議をしていこうと思っております。サバ川物語、今日もですね、たくさんのゲストをお迎えしまして、4つある席はすでに3つ埋まっております。あと1つしか残ってませんが、あと1つはですね、40分の男のために取っておかなければなりませんので、開けておこうと思いますが、皆さんからはですね、どんどんメール、ファックスでこの番組にご参加いただきたいと思っております。この最近見たサバ川、昔見たサバ川、どんな話でもいいですよ。川の話をしませんか。あなただったらどんな川になってほしいと思っていますか。ぜひご意見、ご感想とお寄せください。またこのサバ川物語はホームページでも配信をしております。過去の放送を聞けることとなっておりますので、こちらの放送を聞いて、この時のこの放送のここの部分がわからんかったということがあればですね、ぜひお寄せいただきますと、答えてくださる方がいらっしゃいますので、ぜひこちらにもご相談いただければと思います。サバ川の再放送につきましては、ホームページ www.sabagawa.com www.sabagawa.com で検索をしてください。またはサバ川物語で検索しても大丈夫です。こちらでも検索エンジン引っかかりますからね、ぜひ一度聞いてみてください。またこちらのホームページでは写真も募集中でございます。あなたが切り取ったサバ川、ぜひお寄せください。ぜひコメントを一言添えて送っていただきますと、見ていらっしゃる方も、ああこういう思いで撮られたのねってことでよくわかりますのでね、ぜひ一言添えて写真も送っていただければと思います。また過去の映像を持っていらっしゃる方、この時代のこんなサバ川知ってますかなんて自慢もいいですよ。ぜひお寄せください。すべてメッセージはファックス番号は 0835-25-3713 25-3713 です。メールアドレスは info@fm-washoi.jp info@fm-washoi.jp でお待ちしております。皆さんのメッセージがございませんと、この中の人員が大変困ることとなっておりますので、皆さんからのメッセージお待ちしております。なんせですね、今日も打ち合わせというような打ち合わせをしない番組でございまして、川の流れのようにまったりのんびり、どちらに行くかは分かりません。障害物にぶつかればそこで止まるという可能性もございますが、7時55分までお届けしますので、ぜひラジオの前のあなた、そしてパソコンの前のあなたも一緒に楽しんでください。サバ川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りします。時刻は午後7時9分を過ぎたところです。サバ川物語お届けしております。今日のお相手は水の自由人浸水戦隊赤座隊の熊と、そしてですね、今日はゲストをお二方お迎えしております。まず一方は豊富防災ネットワーク推進会議から山崎さんに来ていただきました。
こんばんは。はい、お久しぶりです。
いや、いろんな肩書きがあるな。
は
い、
そうですね、はい。
今日も楽しく、
はい、
今日はのらりくらり
のらりくらりで、
はい、今回の小物がございませんので、おもちゃなしですから、はいはいはい、
でも今日すごい人来てますから、
カシャカシャ音はしませんけど、
ね、はい、うちのエース来てますんで、はい、今からご紹介を。
エースだったんですね、
はい、すごいですよ、はい、切り札ですから。
で、切り札をお伝えしたいと思いますが、はい、続きましてのゲストは群れ地区の受けの自治会から から来ていただきまして、実は他にも肩書きがございます。豊富防災ネットワーク推進会議のこんなものもありました。群れ分団の分団長です、はい、藤井勤さんに来ていただきました。こんばんは。
こんばんは、藤井です。お世話になります、
はい、お世話になります。
いい声ですね。
ドキドキしてます、
はい、それはそうです、はいはい、20分ぐらい前まで知りませんでした、ここに入ること。
騙されちゃったな。
ある種のこれは災害です。
そうですね、
災いが、
はい、水災害かな。
水災害ですかね、これね、
はい、人災害
だ。人災ですかね、これはね。ということで、今日も災害たっぷりでお届けしたいと思いますが、はい、さあ今日はですね、藤井さんをお招きしているということで、主に自主防災などについて、
そうですね、
話をしていこうかなと思うんですけども、はい、まずはでも自主防災といってもなかなか分かりづらいと思いますので、藤井さんの活動なんかをちょっと聞いていこうかと思うんですよ。
そうですね、
藤井さん日頃どんな活動をされてるんですか。
はい、特にね、活動じゃないと思いますけれど、うちの私のすぐ、瀬戸っていうんですがね、裏のこと、瀬戸、
裏のこと、瀬戸ね、
うん、
瀬戸の家から出たとこね、
うん、はい、そこに500メーターくらい、急行電がありましてね、それは急行電というよりも、もうお百姓離れ、高齢化、そういったためにそこに用水路が流れてたんですね、
うん、
500メーターくらい、うん、その間誰もね、高齢化農業離れのために手入れしなくなっちゃった、
うん、
である時にその2メーターくらいの川だけど、うん、その川の中に直径20センチぐらいの木が3本植わってた。
おお、それは誰か植えたんですか。
いやいや、それは手を入れないから、
うん、水が流れが悪い、
それ気づかない。
どこ
で、そこにゴミがかかっちゃって、うん、破堤したんですね。で、田んぼの中落ちて、
うん、
これ大変だよということで、
うん、
市役所に行って土のくださいよなって、
は
い
は
い、
それは田んぼ側に破堤してくれたんですか。
そうです。
幸いにも、
はい、上は天井がありますんでね、
あ、
でそこで消えたもんですから、うん、みんなでじゃあよいしょしようよと、
うん、
言うんで、土のをね70体ぐらい詰めましたかね。で、市に行くとね、泥をあげるけど自分たちやってくださいになっちゃったんです。
あ、詰めてくださいと、はい、
でそれでみんなにね、当時は良かったんでビールぐらい出してやろうやと言うんでね、
うん、
2時間ぐらいかかりましたよね。
たまにはやるんですね。
なあ、たまにはいいなといいんで、
はいはい、
で、あとビールを飲んで、
うん、
女房にすぐ枝豆を茹でさして、
茹でさせてですか。
させて、はい、させしていただいて、
していただいてね、はい、そうです、
それでやりましてね、
うん、
その時気づいたのが、あ、市が言うんですね、いつも、うん、公は自分のところは自分で守りなさいって言ってる。
うん、なるほどね、うんうん、自分のところは自分で
守る、私たちできないから、
うん、
市だけじゃないね、県も国かも、国もかもしれないね、
国もと言いますか、この番組国土交通省の提供ですけど、いつも小南課長はおっしゃいますよね、あの、自分たちで守ってください、
うん、そうですね、
しかも
完璧ではないので、
きつい言葉ですね汗びっしゃになりますよ。でもね、これ本当だと思うんです、
はい、
やっぱり守らないと、
うん、
山ちゃんを前にして言うのおかしいけど、
いやいやいやいや、
災害っていうのはいつ来るか分からないし、
うん、
そうかしたって扉を立てておくわけにいかないし、
うん、
川の流れのように、うん、ね、暴れたりなんだ穏やかな時はありますが、やっぱり危険なところは自分たちが一番よく知っていると思う、
うん、まあ、確かに藤井さんのお宅ではね、瀬戸を開けたところがそういう風な状態になるということで、ね、自分が知ってるってことですよね。
それでみんながやろうよというんで、
うんうん、
それからね、もう4年になりますが、今日はここ A 地区、今 B 地区、C 地区、今 D 地区まで行ったんです、
うん、4年、1年ずつずれていて、はい、
で来年はまた A 地区に戻ろうかなと。
だいたい4つぐらいに分けていらっしゃるんですか。
いや、危険だと思われるところの川を、
あ、川を
整備しようと、
うん、
掃除とは別にね、
あ、
掃除今年に1回やったのを年に2回してもらうことにしたの、
はい、
私の時から、
うん、それはなぜ、
掃除だけじゃダメなの、
うん、
1回だけだったんです、掃除は、
うんうんうん、
でも落ち葉が引っかかるし、ゴミが、ね、
うん、
引っかかるし、水の流れが悪くなるし、
うん、
でもそんなことがあったもんだから、今度は掃除を1回を2回にして、うん、加えて整備っていうのをやろうじゃないかと。
加えて整備、プラスアルファで、
うん、ユンボを得たんなんだしてね、
重機入れるんですね、
重機入れるんです
、うん、えらい本格的になりましたね。
いや、そうしないと治らない、
治らない、
スコップだけでは治らない、
大きな重機を入れないと治らないところもたくさんあった
って。あっ
それ
今ねそこがね、うん、ホタル飛んでますよ。
整備した後
源氏ホタルが今そこを歩道を、ね、直してね、うん、ホタルの里にしようかなと。
また夢が広がって
と思ってるのは私だっかな。
大丈夫、はい、一緒にやってらっしゃる方はみんな思ってらっしゃると思いますけども、
うん、だからみんなやってくれた人は少しずつそう思ってるんじゃないでしょうかね。4回目ですから、
うん、4回目、うん、ということ
だから繰り返し行こうかなと、う
ん、まあ、4年経てばまたね現状は変わってきますよね。
国交省あたりから表彰出ないかね。
そうですね、河川にもあると思いますけどね。
ちっちゃいからね。
でも一番身近な川なんですよね、うん、富士山にとっては。
だから昔は用水路だったものが今は生活排水路なんですよ。
うん、
だから田んぼが切れて田んぼに水流れてもいいんだけど、生活排水路が流れると臭くなる、汚れるね、いろんな問題で今度は二次的なものが追いかかってくると私は思う、
うん、
そのために市がやってくれない、県もやってくれないところは自分たちで少しずつやっていこうよと、
うん、
次の自治会長にも引き継いでいきたいなと、
うん、それはきっとフロッピーディスクに入って引き継がれていくんでしょうけどね。
フロッピーか
思います。でもそういうふうにでも今自主防災っていうか、まあね、活動自体も自主的に防災してますから、う
ん、私それが自主防災だと思ってる。
それはもう
ハードのね
ですね、うん、ハード的に気がついて始めようで、みんなを集めて地域の人を集めて始めようということが始まって、うん、ただ、まあ、富士山やろうって言って皆さんやりますってすぐ言うもんなんですか。めんどくさいじゃんとか言わないんですか。
そこが私の力でしょと思ってるの。
それが無礼分団長、
脅したりなだめたりね、すかしたりじゃない、すかしはなだめることないですが、うん、お願いしますよね、こう一言から始まるんですよ。
今日でも騙されましたね。
これは山ちゃんにいつも騙されてるからさ。
今日はある種の人材ですからね、でもこうしてもお話をね、皆さんにも、まあ、今特に自主防災っていうのはすごくいろんなところで言われてまして、防府市さんも推進していらっしゃる、山口県も推進しているということでね、自主防災っていろんなところで聞くんですけども、実際にでも動いてるのとか、実は自分の地区が自主防災をしているという知らない人とかも結構いるじゃないですか。
だから自主防災ってなんだっていうことはわからないと思う。
うん、
だから私はそういうことをやっていって、タッキーの話、山ちゃんの話を聞きながら、あ、これが自主防災だと思ったの。
まずみんなで集まって、うん、
それをずっと続けていけばいいんじゃないかなと私は思ってます、
うん、ということでまだ続いていて、その藤井さんの藤井分団長のこの力がだんだんこう地区全体に、まあ、最初はだから受け野から始まってるんでしょ。
もちろんそうですよ。
受け野地区の方が、まあ、やりましょういねということで、まあ、4つの地域を見てっていう。でもまずですね、でもこの放送を聞いてらっしゃる方に受け野っていう場所がどういう感じかっていうのがわからないと困るんで、大体簡単に受け野っていう、
うね、
まあ、群れにある受け野ですけども、
豊富のことはお分かりでしょうか。うん、旧2号線をずっと徳山の方に向かっていくと、はい、アルクという本社があるんですね。コマーシャル
一番ね、はい、分かりやすい
ですから。その北側に群れ南小っていうのがあって、
ねはい、
そのまた北に群れ小学校で、はい、400メーターの間に学校が2つあるんですね、
はい、間に公民館挟んだりなんかしね、
はい、そうです。
消防署もあったっけ。
あ、そうそう、はい、お前もあったよね、
いっぱいあります
ね。で、南小のところのずっと上がる道が受けの街道、昔の山陽道なんですよ。だからね、由緒ある町なんですね。
そうですね、うん、昔は宿場だったりもしたんでしょうね。
で、先だってもね、二つほど道標が出てきましてね、江戸時代末期の
道標、
道しるべ、それを立てましたよ。
石の、
道しるべ。
道しるべ。
江戸時代末期ですって。それは、甲府の文化財課の課長に鑑定していただいたの。
顔が今浮かんでましたけど、
そういうことで、宿場町ですね。
うん、
その中であって、うちの方は、私のところは、今さっき歩くと言いましたのは、うん、一番下なんです。
は
で、ね、ずっと行って、受けの峠っていうのがあって、それ、山を越えていくんですよね。
うん、
まあ、2号線のちょうどトンネル、何トンネルだか忘れましたが、
第2トンネル、
第2トンネルかな、はい、
真ん中になりますね。
あそこ山を越えて殿見に出ていく、それが山陽道だったんです。というような状態で、受け野っていうのは山と、
うん、
山と、うん、あの平地と、
はい、
格段の差があるんですね。
すごい高低差がそうですありますよね。
で、この前も県が出したんですかね、土砂崩れの災害、
うん、
受け野の3分の1まで埋まるよっていうのがあるんです。 それをいつも中会議の時にいつも言ってます、うん、地図を私公民館に変えて、はい、ここまでが危ないんだよという色で色分けしてます。
でもその色の中に入ってる人は結構ショックは大きいですよね。
まあどうでしょうね。だから今度はどこへ逃げたらいいかを考えてねということだけいつも言ってます、うん、
そこでああうちは潰れるんだって思うんではなくて、 そこからどうやって逃げるかを考えてほしいと。
それがタッキーが言ってることでしょ、
うん、そうですね、うん、
どこに逃げるかを考えなさいよと、
うん、
ね。でまあ、そういう状態で非常に傾斜地と、うん、あとはずっと歩くの方に来ると、はい、水がビタッと動かないんです、
うん、動かない、
うん、海に吸い込まれないから。
海に行かないんですか。川っていうのは海に行く
と。いやさっきあの天井川ってあったよ、
は
い、
うん、
天井川もあるし、うん、歩くというのは水あの海より逆に低いか、低いかもしれない、
うん、
で強制的に受けののいわゆる私の方から山から出た水は、うん、強制的にポンプで海地に掘り出してるわけです。
ポンプで川の方に行けと、うん、
この前の6月20日に降った雨は50ミリ降りましたよね、
うん、
1時間、
うん、
その時にはビターッと歩くのあたりでもう、うん、
冠水、
冠水で冠水と非常に急斜地と、
うん、だから水はどんどん落ちてくる、でも行くところがない、
吸い取りがないから溜まっちゃう、うん、
あそういう地形のところなんですね。
だから群れっていうところも山があり海があり、うん、北に山、
うん、
南に海があって、
ね、
受けのその縮図みたいなところですね。
あ
海こそないけど
でも海になるんですよね。
なる、なる、
うん、そういうところの中で、でも今まで、まあ、例えば4年前まではじゃあそういう水が溜まって皆さんどうしようとかいう話はなかったんですか。
ゲレラ豪雨はなかったじゃありませんか。
あなるほどね、はいはいはい、今まではね。
でもね関心を持たないとそういう危険だとかなんとか何、うん、始まらないの、
うん
ね、山ちゃん、
う
ん、
気がついた時から防災は始まっていくんですね、
はい、と思う。それが防災だっていうのをさっきも何回も繰り返しますが、タッキーとね山ちゃんに会って知ったの。
ということでタッキーはですね、
あの
今日はお休みでございましてきっとですね、はい、あの名古屋あたりでくしゃみをしてると思いますけどね、
はい、
熊の独り言のコーナーでございます。なんだか今日は一人でいっぱい喋れるいい日でございますよ。さあ、くま、今日はですね、朝から総合席に行ってまいりました。総合席の駐車場にはですね、車がたくさん止まっておりまして、皆さん何をしていらっしゃるのかと思えば、ウォーキングにお出かけになっておりましたよ。総合席のあたりから行くとね、ちょうど1時間ぐらい行くといいのよ、なんてね、話をして出発されていきました。ワンちゃんもいたりとかで楽しかったですよ。水鳥たちも一生懸命遊んでました。総合席でぼーっとしていて、ふと感じたことが、だんだん寒くなってまいりました。ぜひですね、河川敷、遊ぶときには羽織るものを一枚持っていかないといけないなと思う熊でございます。川の流れはゆっくりと流れていきます。水しぶきが上がるところもありますが、とってもいい流れでしたよ。ぜひ皆さん、癒しを求めに鯖川に遊びに行ってみませんか。いろんなところで川が見れる、それが鯖川のいいところです。あなたの大好きな鯖川を見つけてみてください。鯖川に映る空、鯖川に映る自分を見て、ああ、何か思うことないですか？みんなで遊べば楽しい鯖川でございます。ぜひ、秋を感じに鯖川に遊びに行ってみてください。今日の熊の独り言のコーナーでした。